イエス様が旧約聖書の一語一語、また一字一字を本当に神の言葉とみなしておられたことは、疑いの余地はありません。それはイエス様にとって揺るがざる確信でした。ヨハネ伝七章三十五節、もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないからとあります。それですから私たちは旧約聖書に対するイエス様の位置づけを主イエス様ご父の証によって、止めることができます。三章の推挙の中の言葉です。太伝五章十八節、誠にあなた方に告げます、天使が滅びうせない限り、律法の中の一点一角でも決して廃ることはありません。全部が成就されます。これこそイエス様の確信であり、主の御言葉に私たちは全く信頼を置くことができるのです。太伝25章24章の35節、この天使は滅びされます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません。旧約聖書についての主イエス様の証は何であったかを振り返ってみましょう。3つのことを言いますね。第1番目、旧約聖書全体は主なる神の霊下によって書かれたものであるとイエス様は証しておられます。ヨハネ伝七章三十五節、もし神の言葉を受けた人々を神と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないか。太伝五章十八節、誠にあなた方に告げます、天地が滅びうせない限り、律法の中の一点一角でも決して廃ることはありません。全部が成就される。2番目、イエス様はご自分こそ旧約聖書の預言の成就であると何回も何回も言われたのです。御言葉はイエス様にとって霊の糧でした。旧約聖書はご自分の生活と死と復活について預言しているだけではなく、預言通りになるということをイエス様はご存知であり、確信しました。イエス様は予言通り、ナザレに住んでおられました。太伝二章二十三節、そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。ナタネエルという男は言ったんです。私たちは約束されてメサヤに出会ったと聞いたとき、ナザレのイエスだよ。ナタネエルはすぐ言ったんです。ナザレか。間違ってる。約束された救い主はね、ベツレヘムで生まれるものです。ナザレじゃないよ。けどもこのナタネエルはもちろん疑問したんです。けどイエス様に出会った瞬間、いっぺんに心の目が開かれたんです。どうしてイエス様はベツレヘムで生まれただけでナザレに住むようになったかと言いますと、旧約聖書に書かれているからです。成就されるためだけです。イエス様は御言葉を持ってサタンと戦ったのですね。前に読んでもらいました箇所ね。太伝四章一節から七節までお読むとわかる。やっぱり御言葉があるから助かったとイエス様は思ったに違いない。イエス様はご自分こそ誠の救い主であることを証明するために御言葉を引用しました。例えば、太伝の中一章、太伝中一章の二節から五節までお読みいたします。さて、国中で Kristo の御業について聞いたヨハネはその弟子たちに託して、イエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも私たちは別の方を待つべきでしょうか？イエスは答えて彼らに言われた。あなた方は行って、自分たちの聞いたり見たりしていることをヨハネに報告しなさい。盲人が見、足ないが歩き、雷鳴が清められ、寸法の人が聞こえ、死人が聞き、生き返り、貧しい者には福音が述べ伝えられているのです。まあ、これは、ご説は全部、旧約聖書の予言の言葉だったんです。また、ルカでの4章を見ても、次のように書かれています。ルカによる福音書の4章の17節、104ページになります。4章の17節。すると、預言者、イサヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところに見つけられた。私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えるようにと、私に油を注がれたのだから。主は私を使わされた。とらわれ人には、斜面を、盲人には目を開かれることを告げるために、死にたげられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるために。イエスは書を巻き、係の者に渡して騒がれた。街道によるみんなの目がイエスに注がれた。イエスは人々にこう言って話し始められた。今日、聖書のこの御言葉があなた方が聞いた通り実現しました。まあ、ご自分の苦しみについて、イエス様は、御言葉が成就されるためであることを確信しておられたのです。マタイで26章、54節。だが、そのようなことをすれば、こうなさなければならないと書いてある聖書が、どうして実現されましょう。とあります。まあ、中字課長で、イエス様の言われた言葉は、まあ、主は詩篇の言葉で祈られたことを私たちに示しています。詩篇の22章。まあ、多くの人とこの箇所を見ると、まあ、疑問を持つようになるんです。なかなか理解できない言葉です。イエス様はわからなかったらしい。質問したのではないかと考える人もいるんですけど、それは笑い話です。永遠の昔、罪の問題が存在していなかったとき、イエス様はもうすでに私は人間の代わりに犠牲になる。代わりに死ぬと決心してくださいました。詩篇22編の一節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも。中国説。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。イエス様は確かに十字架の上でこの言葉を引用したのです。なぜならば、約束された救い主とは、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ぶようになると予言されたからです。イエス様は全部知っておられました。もしイエス様は十字架の上でこういうふうに叫ばなかったならば、イエス様は本物ではなかった。と言わざるを得ない。結局一つ一つの予言が成就されなければ、いや、考えられない問題です。詩篇の31編の5節。私の魂を御手に委ねます。真実の神、主よ、あなたは私を贖い出してくださいました。まあ、私の霊を御手に委ねろ、とイエス様も十字架の上で言われたのです。結局、御言葉が成就されるためです。まあ、イエス様にとって旧約聖書とは本当に すべてのすべてでした。御言葉があるから、イエス様は祈ることができ、信頼することができ、全部父なる神に委ねることができたのです。今日は宇都宮から鈴木由美子姉妹明かししてくださいます。その前にまた会話姉妹お願いします。